おはようございます。だいぶ寒くなってきました。もう本当に本格的な、秋になってきましたけど、考えてみて今が一番いい季節ですよね。暑くもなく寒くもなくという感じで、今イザヤ書をやっておりますが、どうですかね、イザヤ書って難しいですか？なんかイザヤ書の難しさって、誰が言っているのか、どういう場面でこれが言われているのかっていうのがなかなか難しいっていうのがあると思います。それがやっぱり預言書ですね。福音書みたいにですね、イエスは言われたとかですね、あると、あ、イエス様がこの言葉を言われたんだなとありますけれども、これ今日のところもそうですけど、誰が言ってるんだとかですね、そういう難しさもあります。でもですね、それを理解していくと、あ、神様はこういう思いでこう言われてるんだなっていうのがありますので、ぜひそういうところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から御言葉をいただきます。神様のその御心をよく理解し、またその思いを自分のものとしていくことができますようにお祈りいたします。よくわかるように主が助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。16章です。一節に、お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経て娘シオンの山に、モアブの娘たちはアルノンの渡し場で巣から放り出されて逃げ惑う鳥のようになる、という言葉が出てきます。難しいですね。ですね、先週もやりました、出しましたこの、地図なんですけども、ここにモアブがあります。モアブはここですね。でこの下にエドムという国があります。エドムですね。でエドムもアブラハムの孫になる、エサウという人からできた国です。モアブはアブラハムの甥のロトからできた国ですね。そういう意味で言ったら、ここもここも、ここのアンモンもそうですけど、イスラエルにとって親戚みたいな国ではあるわけです。で今ですね、アッシリアという国が上からずっと攻めてきてるわけです。そしてもうこの辺の国を滅ぼしていくんですね。北イスラエルも滅ぼされます。この上にあった、アラムという国も滅ぼされていきます。でアッシリアという国がですね、巨大な国がこう来るわけですよ。でモアブもアッシリアに攻められるわけです。でこの辺の国で唯一アッシリアに勝ったのが南ユダです。南ユダ、後で出てきますけども、いつか出てきますけども、アッシリアとどう戦ったかっていうことが出てきます。でそれは戦争で勝ったんではなくて、信仰によって勝っていったことがあります。で今日の一節なんですけれども、これはモアブに言われている言葉ですね。モアブに対して、子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経て娘シオンの山にという言葉があります。子羊というのは、このモアブという国はですね、後のですね、8節ぐらいからこう読んでいきますとね、この国は非常に豊かな国だったっていうのがわかるんです。それが全部取り去られると書いてあるんですけど、非常に豊かな国で、農作物、そしてまた、家畜、それがすごくこう豊かな国なんですね。でそれがモアブの誇りにもなってました。でここに子羊よっていうのは、モアブでその家畜が盛んだったので、そこであるその子羊を貢ぎ物として この国の支配者に送れ。この国っていうのは南ユダを指しています。南ユダに送れって言ってるんですね。で、セラからアラノを経てとありますけれども、セラっていうのは下のエドムという国の首都になります。それがセラです。つまりですね、アッシリアっていう国がですね、モアブを上からこう攻めてくるわけですよ。それでモアブの国から死者ですね、全員が出てなくて死者を南ユダに送りなさい、送って助けを求めなさいと言ってるんです。でこの南ユダに行くためにはこの下のエドムという国を通って行きなさいとあります。このセラっていうのはギリシャ語でペトラと言います。皆さんご存知ですかね。ペトラというとですね、岩の山のこの足跡に遺跡を作って、今でも有名なところがあります。で娘シオンの山にというのはエルサレムのことです。だから要するに一節で言ってることは、モアブの国がですね、死者を子羊を連れて、要するに貢物を持ってこのエドムを通ってエルサレムに行って助けを求めなさいということを言っているわけです。これが一節ですね。でこの死者たちはですね、二節でモアブの娘たちはアルノンの渡し場で巣から放り出されて逃げ惑う鳥のようになる、このような悲惨な目に遭うんだということが言われています。そして3節4節で今度はエルサレムに対して言われている言葉ですね。あなたは助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまえ、逃れてくるものを渡すな。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれ。要するにこの逃げてくるモアブをですね、引き取ってあげなさいということをここで言われているわけですね。モアブとイスラエルの関係っていうのは、ルツ記の時はすごく仲いいんですよ。お互いが行き来するほどに、ルツ記の時はモアブとイスラエルですねは仲がいいんです。ところがですね、こういうことが起こるんですね。先週も言いましたけど、ルツとユダヤ人のボアズが結婚して、そこからこう生まれてこう来るのが、結局ダビデですよね。何代目かにダビデが生まれます。そうするとダビデっていうのはモアブ人の血をが流れている人でもあるわけですね。でダビデがですね、サウル王からずっと追いかけ回されていた時期がありました。でサウルはその時の王様がイスラエルの王様がサウルで、サウルがですねダビデをずっと殺そうとして追いかけるわけですよ。でサウルはダビデは逃げ回るわけですけども、ダビデの両親をモアブの王様に預けるという記事があるんです。第一サムエル記に出てきますけど、でダビデはですねずっとサウルに追いかけ回されているので、両親も何かあるかもしれない。じゃあその両親を誰に預けるかというと、モアブの王様に預けるんですですね。でところがですね、ダビデが王様になった時にダビデはモアブを攻めるんです。でモアブを攻めて多くの人を殺して、モアブを、属国にするんですね。なんでそんな風にした、両親を引き取ってくれたモアブをダビデは王様になった時に攻撃するんですね。で聖書は何も書いてないんです。ただそういうことがあったとしか書いてないんですけど、ユダヤ人の伝記によれば、モアブに行った両親はモアブの王様に殺されたっていう伝記があるんですね、ユダヤ人の中に。それでダビデはモアブを攻撃してモアブを属国にしたというような話もあるんです。でもですね、モアブは北イスラエル南ユダに分かれた後に独立します。イスラエルから独立します。そして領土を広げていくというですね、そういう関係があるんですね。そういう関係もあります。でそういう関係もあるので、 アッシリアに攻撃されて滅びるかもしれないときにユダに助けを求めなさいということがこのイザヤ書で書かれているわけです。で、ですね4節の後半から見ていきますと、イザヤの言葉があります。4節の後半から、虐げる者が死んで破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行う者という言葉が出てきます。これはですね、このアッシリアもやがては滅びるということを言ってます。最初の4節の後半で、虐げる者が死んで破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、アッシリアは今あなた方を攻めているけれども、この国はやがて滅びてしまうんだ。で、その時ですね、一つの王座が恵みによって固く立てられるっていうんですね。一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行う者。イザヤが言いたかったのはここなんです。イザヤはこれは何を言ってるかというと、要するにモアブはですね、助けてもらいたかったんです。ただ助けてもらいたかったんです。アッシリアという国が攻めてきた、逃げ場が欲しかったわけです。私たちを助けてくれ、私たちをかくまってくれ。で、確かに4節には、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれと言ってます。わかりました、わかりました、じゃあどうぞどうぞユダに来てください、あなた方をかくまいますからということなんですけれども、本当にかくまうのは誰かということなんです。本当にかくまうのは神様なんですよということなんですよ。南ユダという国ではないということなんです。だからどこに逃げないといけないかっていうと、南ユダに逃げるんではなくて、エルサレムに逃げるんではなくて、この南ユダが信じている神様のもとに逃れなさいということを言っているわけです。そこには一つの王座、ダビデから出る一つの王座、それは神様が与えたものです。で、やがてこれはメシア予言です。イエス様のことも言っていますですね。どこに私たちは逃げるべきかということです。ユダという、南ユダというアッシリアに唯一勝った国、唯一神様が守ってくださった国、そこに逃げ込むんではなくて、その南ユダを守っておられる神様のもとに逃げなさいということをイザヤはここで言ってるわけです。その国、聖書にはですね、私たちにもやっぱり言われていると思います。聖書によくマタイの11章28節に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという有名な言葉ありますね。ここの言葉でどこに来なさいと言っているか、私のもとなんですね。つまりイエス様のもとということです。教会とか牧師のもと、教会とか牧師はイエス様のもとに連れていく働きはします。でもそこに来なさいと言ってるわけではないです。教会に来れば、まあね、そういうことではなくて、私のもと、イエス様のもとに来なさいと言ってるんですね。そこを忘れてはいけないんですよ。 だから私たちは教会に何をしに来るのか、イエス様のもとに行くんだ、このイエス様とお会いするために行くんだ、まあ、それが礼拝ですよね。だから教会の目的は礼拝であります。でもそれを忘れて、礼拝は置いといて教会に来てとにかく楽しく過ごしましょう、みんなと仲良くしましょうということが目的だったら、それは違うんだということです。私たちが行くべきところは、私のもとにとイエス様言ってるわけです。イエス様のもとにということです。だから教会も牧師もその何の働きをするか、疲れてるんですか、重荷を負ってるんですか、じゃあイエス様のもとに一緒に行きましょうという役目ですよ。だからイエス様というゴールに行かなければならないわけですね。そのための方法はいろいろあるかもしれません。でも結局イエス様のもとに行かなかったら何にもならないということです。でここでモアブはどうしたか、それを拒否してるんです。実はモアブは拒否してるんです、イザヤの言葉に。なぜ拒否したのか、6節にあります。高ぶりなんです、モアブの高ぶりなんですよ。彼らはですね、12節にあります、モアブが高きところに、字が見えない、もう出てそこで身が疲れ果てるまでのことをしても、その聖女に入って祈っても何にもならないと書いてます。モアブの神様はケモシという非常に残酷な神様です。彼らはそこに行ってこのケモシの偶像を拝んでたんです。ケモシさえいれば私たちは何もいらない。なんで私たちが欲しいのはただ助けであって、アッシリアからの助けであって、ユダの神様なんて私たちにはいらないっていうことなんですね。でもこれは多いです、世の中でも本当に多いと思います。教会に来て教会に何を求めてきているのかなっていう人がいます。前この教会にも来られた人がいて、何でしたかね、ゴスペルを歌わないんですかとかね、なんかそういう楽しく踊りながら歌う、そういうものをやりたいという人もいましたよ。何しに教会に来てるんですか、何を求めて来てるんですかっていうことです。教会に私たちは何をしに来てるのか、それを忘れてしまうと、私たちにとって信仰とは何なのかっていう問題までいきます。本当に信じているのかっていう問題までいきます。本当に信仰を持ってるんですかっていうところまでいきますよね。彼らは傲慢なんです。6節言いますと、我々はモアブの高ぶりを聞いた、彼は実に傲慢だ、その誇りと高ぶりと不遜さ、その自慢話は正しくないと言ってるんです。モアブの傲慢さっていうのはこの後にあるんですけどね、ブドウ畑とかですね、いろいろ出てきます。彼らはすごいブドウのなんて言いますかね、ブドウ畑がすごいいっぱいあったみたいです、モアブには。私たちはね、この前も言いましたけど、今モアブっていう国はヨルダンっていう国になってるんですけども、でもこの下のエドムとかその辺も入るんですよね、今のヨルダンって。なんかこうユダヤ人たちがエジプトから脱出してこの辺をずっと通るんですよね。この辺通ってこの上の方から約束の地に入るんですけども、だいたいこう旅をしていた間っていうのは私たちアラノというイメージがあります。だからこの辺もアラノなのかなと思ってしまいますけども、そうじゃないんです。モアブというところは非常に豊かな都市なんですね。非常に豊かな都市です。だから12部族のうちの2つ半の部族が、約束の地は本当はこっちからこっちなんですけども、こっちに留まりたいって言いますよね。2つと半分の部族が、それほどやっぱり豊かな土地なんです。約束の地に行くよりもこの辺がすっごい豊かな地だから、ここがいい、 と言って残ったんですね。それほどこの辺はやっぱり豊かな土地で、その豊かさっていうのが彼らの高慢を生み出していくわけです。私たちはこんなに素晴らしい国だ、こんなに豊かな国だ、ね、私たちはその豊かさの中にあぐらをかいてはいけない。そこに高慢になるものがある。しかもここにありますように、誇りと高ぶりと不尊下がり、自慢話なんですね。自慢話、こんなに私すごいんだぞという自慢話をしていくわけですね。そういう心っていうのが誠の神様を求めようとしないということです。戦争が終わって第二次世界大戦が終わった後に日本の教会にはたくさんの人が来たみたいです。もうこれ以上無理ですよっていうぐらいに、もう教会という教会にみんな人が行くんですね。やっぱりそこの貧しさ、戦いに敗れた日本を打ち破ったアメリカ、その豊かさ、それに憧れてこうみんな来たわけですよね。ところが日本が豊かになっていくとどうなるか、教会からみんな去っていくんです。みんな去っていくんです。何を求めて来ていたのかってことがすごく問われますよね。豊かさ、その教会に行けばアメリカの人たちがいて、アメリカの人の豊かな生活がある、それに憧れてはといった人はみんな自分たちが豊かになると去っていきます。何を求めていったのかというか、こう問われますよね。でもそのモアブに対して神様は、拒否していくモアブに対してどんな心を持っていたかというと、9節の中の最後の方にありますけれども、私は私の涙でお前を濡らすとあります。そして、11節、それゆえ私の腹綿はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのように罠なくって言葉があります。当時の人たちっていうのは心の、なんて言いますかね、心のいろんな思いっていうのは内臓とか腹綿、そこに宿るもんだと思ってたんですね。でそれがですね、神様はその心の底からモアブのために悲しむと言っておられたわけです。皆さんは断腸の思いって言葉わかります？断腸の思い、断腸の断は断つ、それで胃の腸ですね、腸を断つ、断腸の思い、つまりそれは腹綿がちぎれるほど辛くて苦しいと思うという意味です。この言葉がどこから出たか知ってます？この言葉どこから、そういう一つの故事があって、これ中国の三国志の時代、魏豪食というあの時代にですね、一人の武官が船で、蜀という国に行こうとしてたんですね。でその時にですね、その一人の武将の家来が猿の子供を捕まえたんですよ、小猿を。でそれを連れて船でずっと、ペットにしようとしたのか、ずっと連れて行くんですね。そうするとですね、その小猿の親、母猿がですね、子供がさらわれたっていうんで、ずっと船の後をついてくるんです。でずっと連れてきて、もう悲しい声で泣きながらね、悲しい声で泣きながら子供がさらわれたっていうんで、ずっと、中国のあれで百里ってありましたけども、長い距離ずっとついていくんです。で最後にですね、その母猿は船に飛び乗るんですね。で飛び乗るんだけども、そこで死んでしまうんです、母猿が。それでどうしてか分かりませんけど、その母猿のお腹を開いたんだそうです。そしたら腸がもうズタズタに、もうめちゃくちゃになってた。そこから断腸の思いっていうのができた、そういう言葉が出たっていう、中国の言葉なんですけどね。あまりの悲しさに、子供が連れ去られたというあまりの悲しさに、もう泣きながらずっと長い距離追いかけて、船を追いかけて追いかけて、やっとその船に乗り込んで、そこで死んでしまう。でその母親の腸はもう悲しみのあまり、腸がズタズタにされていたっていう話なんですね。そこから来るんですね、断腸の思い。だからここも同じ思いなんですよ。ここで書いてる神様の思いも、 断腸の思いなんですよ。モアブが滅びていく、これから滅びていくんですけども、それは神様にとってみると断腸の思いなんですね。じゃあモアブはどうすればよかったかですよね。それは神様の前にへりくだるということです。本当にへりくだらなければいけないんだ。へりくだっていけば滅びることはない。へりくだって偶像を捨てて誠の神様に行けばよかったんです、ね、じゃあへりくだるってどういうことなんでしょうか。ちょっと新約聖書を聞きますけども、ルカの14章の26節を挙げていただけますか。ルカの14章26節と27節、ルカの14章26、27、ルカの14章の26節と27節、148ページですね。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません、という言葉があるんですね。これ私たちは父母兄弟を捨てないといけないのかと思いますけども、それは最後に自分の命までも、ここに憎むという言葉が出てきます。これはそれほどまでにイエス様を愛していきなさいということです。イエス様を愛する愛に比べたならば、兄弟姉妹家族のものを愛する愛は憎むという言葉で言えるほどに、それほどまでにイエス様を愛して従っていきなさいという言葉です。自分の十字架を追ってね。これは本当に難しい言葉だと思います。私にとって家族ってすごく大切であり、この家族を第一にしていくっていうことはもう本当に大切、家族をすごく愛してます。でもイエス様に従おうと思うならば、その家族さえも憎むほどの思いを持ってイエス様を愛して従っていきなさいっていうことなんですね。これは本当になぜイエス様はこんなことを言われたんだろうかと思います。家族捨てろ、家族を捨てるのか憎むのかとあります。でも本当にそういうことを言ってるわけではないんですよ。これ言ってるのはそれほどイエス様を愛しなさいということで、家族を本当に憎めなんていうことは言ってません。じゃあそれを弟子たちはどうしたかというと、ルカの今のルカの18章28節から見ていただきますと、ルカの18章の28節から30節まで、するとペテロが言った、ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます、とあるんですね。家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、とあります。どういう意味でしょうか。何を何倍も受けるんでしょうか。家族を捨てたらお金がたくさんなりますよっていうことを言ってるんでしょうか。あなたはすごい地位の人になりますよと言ってるんでしょうか。そんなことではないですね。ここでも捨てっていうのは、捨てるっていうのはそれほど神様を愛しなさい、イエス様を愛していきなさいということで、本当に捨てるってことではないですよ。それほどまでにイエス様を愛しなさいっていうんです。じゃあその結果弟子たちは何を受けたのかですね。何を受けたんですよこの世で。ですね、マタイでいきますね。マタイの27章、マタイでいきます。マタイの27章の56節、 とちょっと祈祷会でやったと話です。マタイの27章56節、新約聖書の63ページですね。マタイ27章56節、ここにイエス様の十字架についていった女の人たちの名前があります。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいたとあります。マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母、これはサロメという名前です。で、他の福音書にはこれにイエス様のお母さんのマリアがいます。でもそのマタイではイエス様のお母さんのマリアはここに出てませんけども、マグダラのマリアはイエス様から7つの悪霊を追い出してもらった人で、ガリラヤからずっと一緒についていった人です。で、その注目してほしいのはその後の2人なんです。ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母、2人のお母さんがいます。ヤコブとヨセフの母っていうのはのマリアっていうのは、このうちのヤコブという人はイエス様の十二弟子のうちの一人です。小ヤコブと呼ばれてます。そしてゼベダイの子たちの母というのは、ゼベダイの子たちというのはヤコブとヨセフです。このヤコブを大ヨセフ、こちらのヤコブとヨセフ のヤコブは小ヤコブというふうにこう聖書では分けていますけどね。ここに3人の十二弟子のお母さん2人がいるんです。しかも子供たちがイエス様十字架にかかるときにね、見捨ててもイエス様の十字架まで従っていくお母さんがいるんです、ね、つまり弟子たちは全てを捨てて従ってきました。私たちは全てを捨て、ただ神様だけを愛し、神様を一番に愛して従ってきました。じゃあ彼らは家族を本当に捨てたのか。そんなことはないんです。家族にもちゃんとイエス様の話してるんです。そしてそのお母さんたちがイエス様を信じて十字架までついていってるんです。で、ここの3人はイエス様が復活するときに、あのイエス様のお墓を見に行ったあの3人の人たちなんです。その二人は十二弟子のお母さんなんです。つまり十二弟子は、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました、従いましたと言ったときに、家族を、まあ、捨てるというか、それほどの思いを持ってあなたに従ってきました。じゃあこの世で受ける祝福は母の救いなんです。家族の救いなんです。だからイエス様は全部捨ててこい、俺だけに従ってこいって言ってるわけではなくて、それほどの愛を持って私についてくるならば家族も救われるんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言葉ありますよね、聖書に。従ったから母たちはイエス様に十字架まで、十字架のもとまで従い、イエス様が死んでお墓に葬られたら、そのお墓にまで行くほどの信仰を持ったお母さんたちなんですよ。ちなみに最後のゼベダイの子たちの母ってありますけど、このゼベダイの母サロメっていう人はイエス様のお母さんのマリアと兄弟です、姉妹です。つまりゼベダイの子のヤコブとヨハネとイエス様っていうのはいとこ同士になるんですね。だからそこにも家族が救われてくる、親族が救われてくるという姿があるわけです。でも私たちがですね、本当にイエス様を第一に愛していくときに行くからこそ、実は家族も救われるということなんです。だから神様の前に、私はあなたを本当に一番に愛していきます、あなたこそ私にとって第一ですという思い、それは本当にへりくだらないと持てない。神様の前に、私は全てのものよりもあなたを愛していきますというへりくだりを持った心がこそが、家族が救われていく、母が救われていく、 その結果があるわけです。だから私の家族が救われるほどに大きな祝福はないんです。この世での受ける祝福なんですよ。この世で受ける祝福は家族の救い、友人の救い、それ以上のものがあるんでしょうかね。その祝福を約束してくださってるんです、イエス様。私に従ってくるならばってことです。だから私たちも本当に人が救いをのために祈るとき、家族の救いのために祈るとき、私たちはまず自分自身が神様の前にどういう信仰なんだろうかっていうことをやっぱり問われるんだじゃないかなと思います。イエス様を本当に愛してるだろうか、イエス様に本当に従っているだろうか。従っていくときに神様の恵みが与えられるわけですね。私たちはまだ本当に家族が救われてない人たちっていうのも多いと思います。私たちにとって家族の救いっていうのは本当に祈りの中にあります。その祝福を得るようにまず私たち自身が神様に愛しているだろうか、従っているだろうかということが問われるんだと思います。で、その本当にへりくだるためにはどうしなければいけないかということですね。これも祈祷会で学んだんですけど、ルカの23章、ルカの23章47節と48節、ルカの23章ですね、ルカの23章47節と48節、ルカの福音書23章47、48、新約の171ページですね。ルカ23章47節、百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったとあります。私たちが本当に神様の前にへりくだることができるためには、イエス様の十字架を忘れてはならないということです。イエス様の十字架をいつも見上げていかなければいけないということです。ここに出てくる百人隊長と群衆はイエス様の十字架刑が、イエス様が十字架にかかったその処刑をずっと見ていた人です、ね、で、イエス様が十字架の上でですね、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからない、自分でわからないというこう自分を苦しめている者のための祈りですよね。そして共に十字架にかかった犯罪人に私のことをね、本当に思い出してくださいって言った時に、あなたは今日私と共にパラダイスにいる、その一緒に十字架にかかった人への思いやり、そしてまた母マリアをですね、弟子のヨハネに託していく言葉、そして一番苦しい時に我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという叫びですよね。ああいう姿を見ていくと、十字架にかかった人たちって本当はどんな言葉をかけるんだろうかと思った時に、助けてくれとかですね、俺が悪いんじゃないとかね、この前ちょっと祈祷会でも言ったんですけど、日本でね、農民のために一生懸命に働いてついに捕まって貼り付けになった人がいるんですね。本当にいいこといっぱい人です。でもその人はね、貼り付けになって殺されていくときに、私俺は7回生まれ変わってお前たちを呪ってやるってて死んでいくんですね。やっぱりそういう心が、この十字架につけられて、なんで俺がここで死ななきゃいけないんだっていうようなね、そういう心があると思います。でもそういう言葉を一切言わずに、自分を苦しめている者のための許しの祈りとか、隣で苦しんでいる人にこの約束、救われる約束を与えたりですね、母のことを思ったり、そして父なる神から見捨てられてもそれでも従おうとするその姿ですよね。そういう姿を見ていくときに、百人隊長はその姿を見て神を褒めたたえたんですね。で、彼が言ったのは、本当にこの方は正しい人であったって言います。この正しい人であったっていうのは、罪がないっていうことです。十字架にかけて殺される人はみんな犯罪人です。 でもこの人には罪はないと告白したんですね。それともう一つ見てほしいのは48節のこの光景を見に集まっていた群衆なんです。これはイエス様を信じてずっとついてきた人たちとは違います。その人たちは49節にあります。しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆離れたところに立ちこれらのことを見ていた。この人たちとは別に48節にこの光景を見に集まっていた群衆なんです。まだイエス様を信じてない、ただ物珍しさ、またなんか処刑される、その人だ。でもこの人たち、この群衆はイエス様がエルサレムにいた時にその言葉を聞き、奇跡を見て、この方をやはりこうすごく尊敬をしていた。その人たちがその十字架を見た時にどうなったかというと、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったとあります。十字架の姿を見る時に群衆、ただ集まっていった人たちは悲しむんですね。胸を叩きながら悲しむんです。そうやって帰っていくんです。で、この人たちが人の働きの2章、人の働きの2章のペンテコステの日、聖霊が下った時にペテロが説教しますよね。ペテロが説教します。あの時に救われた人が3000人ほどあったとありますけども、その人たちなんですよ。なぜペテロが聖霊に満たされて説教したら3000人も信じるんだろう。その後には5000人も信じていく。なんでこんなに信じていくのかなと、最初私もすごくそのことを思ってたんですけども、さっきの言葉でね、十字架を見た人たちが、群衆が胸を叩きながら悲しみながら帰っていった時に、ペテロの説教がね、胸にすっごい刺さったんですよ。2章の22節からちょっと読んでいきますね。22節から、使徒の働き2章22節イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。特に23節の後半にあります、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。あなた方っていうのはそれを聞いていた人たちです。エルサレムの住民です。あなた方が殺したって言った時にですね、彼らは十字架見てるんです。イエス様の十字架を見ているわけです。そこでは、本当にそのようなですね、神様に従って、他の人々のことばかり心にかけて、それで十字架に死んでいったイエス様の姿があったわけです。それを見て彼らは胸を叩きながら悲しんだ人たちなんです。その人たちにペテロがね、あなた方が殺したって言った時に、彼らは、私が殺したんだ。私がこのイエスを殺したんだ。という思いが強く出るんですよね。特に36節、使徒の働き2章の36節には、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。これを聞いた人々はどうなったか。37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったんですよ。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。彼らは心を刺されたんです。36節の言葉はあなた方が十字架につけた、あなた方が殺したって言った時に、十字架を見ていた人たちはなぜこの罪のない人が殺されなければいけないのかと悲しんでいた人たちが、あなたが殺したと言われた時に、彼らは心を刺されていくんです。そして彼らは 信じているんです。どうしたらいいんですか兄弟、私たちどうしたらいいんでしょうかっていう心になっていくわけです。これこの心を刺されて私たちはどうしたらいいんでしょうかっていう、そういう心の状態こそがへりくだった状態です。これがへりくだりですよね。私はこのイエス様を殺してしまった、どうしたらいいんでしょうか。今の私たちの問題は、私はイエスを殺してないということだと思うんです。私は殺してない、確かにみんなの罪のためにイエス様十字架について死んだんだけれども、私は違う。だから本当にイエス様の十字架を信じられるのは、私が殺した、私の罪がこのイエス様を十字架につけたんだということを本当に思って、いや私はどうしたらいいんだというそのへりくだり、その思いこそが私たちを本当にへりくだらせていくんだと思います。その思いこそが私をのために十字架につけて死んでいってくださった、そして蘇ってくださったこの私のためにということが本当に分かるときに、あなたを第一にしますという思いが出てくると思うんですよ。他のものではない、家族ではない、他のものではない、あなただけが第一、あなただけを愛していくという意味が分かっていくと思うんです。そしてあなたに従いますと言ったときに、神様は豊かな祝福を与えてください。それが一つのへりくだり、へりくだるっていうことなんだと思います。私たちはへりくだりましょう、へりくだりましょうで、へりくだれるわけないんです。イエス様の十字架を見て、私がイエス様を十字架につけて殺したんだという思いこそが私たちをへりくだらせることなんだと思います。ぜひモアブはですね、結局そのモアブの話だったんですけど、モアブは助けを求めながらへりくだれなかった、傲慢さが捨てられなかった。故に彼らは滅びてきます。イザヤがこの神に、この神のもとに来なさい。ユダではなく、この国ではなく、神のもとに来ないといけないんだと言った時に、彼らの傲慢さはそれを拒否してしまったんですね。ぜひ私たちもイエス様のその思いというものをぜひ大切にしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。モアブはユダに助けを求めながら、ただ助けてほしいという一心であり、しかし誠の神様には行き着くことはできませんでした。しかしそのことを神様は本当に悲しい思い、断腸の思いでモアブを見ておりました。私たちにとって本当にへりくだること、神様の前にへりくだってイエス様を受け入れ、イエス様に従うことこそが本当のへりくだりであります。どうぞ私たちがいつも十字架を忘れることなく、十字架の前に歩むことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。